ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。中国資金による研修はミャンマー観光に利益をもたらすことについてお伝えします。ミャンマーの中心都市ヤンゴンでは、中国が資金提供した研修プログラムが観光専門家に最新のスキルと知識を提供し、パンデミック後の観光産業の復興に貢献しています。このコースでは、より多くの外国人観光客を呼び込むためにミャンマーの観光地の保存に重点を置いています。このトレーニングにはデジタルスキル、ツアーオペレーターやツアーガイドのトレーニング、ホスピタリティ関連のスキルを含む7つのコースが含まれていて、これらのプログラムは中国農村開発財団または CFRD から資金提供され、ミャンマー観光連盟と関連団体が主催しています。この研修では参加者に中国文化についても考え、中国からの観光客とよりよく交流できるようにしています。それでは次のニュースです。タンザニアは地元映画の宣伝を目的にキリマンジャロ映画祭を開催したことについてお伝えします。アフリカ最高峰キリマンジャロ山のふもとで来年開催される第1回キリマンジャロ映画祭または KFF は、地元映画を世界の観光客に宣伝する準備ができています。新華社出身によると、 KFF のディレクターであるフィンセンシア・シューレ氏は、2025年7月2日から6日まで開催される映画祭では、映画上映、音楽、ダンス、芸術、美食、登山コンテストなどが行われると述べました。このフェスティバルは、映画制作の芸術とキリマンジャロ山の魅力を組み合わせ、参加者と訪問者にユニークな文化体験を提供します。シューレ氏は、映画産業は成長しており、その進歩を加速するシステムが必要だと述べました。一方、キリマンジャロは観光でも有名です。したがってキリマンジャロで映画祭を開催することは、地元の映画が国際的なレベルに達するのに役立ちます。それでは次のニュースです。中東紛争に関してエジプト外務大臣がアラブ諸国を支持したことについてお伝えします。エジプトのバドル・アブデラティ外務大臣は、イスラエルの侵略や 脅威に直面しているアラブ諸国に対するエジプトの支持を表明するとともに、この地域を全面戦争に引きずり込むことに対して警告しました。アブデラティ氏は日曜日のクウェート訪問後の記者会見で、女性と子供をターゲットにしたイスラエルの侵略の中で世界システムを危険にさらした国際社会の無策を批判しました。イスラエルの侵略を終わらせるための国際的及び地域的動力に対するエジプトのコミットメントを再び強調し、パレスチナ人民が法的かつ完全な権利を取り戻すまで権力の傲慢はイスラエルの安定と安全をもたらさないと述べました。同氏はまた、世界の海上交通に影響を与えた航海の緊張激化によるスエズ運河からの収入の大幅な減少にも言及しました。それでは次のニュースです。文化省は国内映画の発展を全面的に支援することについてお伝えします。文化省は国内映画制作者によって制作されたインドネシア映画の発展を引き続き支援していきます。国内映画の発展を現在も進行し続けているため、その存在には政府の全面的な支援が必要です。これは11月25日月曜日、ジャカルタの文化省での映画館のスクリーンを増やす記者会見でファドリゾン文化大臣が述べました。これが民間部門の取り組みであれば非常に重要だと思います。私たちは文化、特に映画の分野においてそれを発展させるための戦略的だと思われる取り組みをサポートします。もちろん私たちは問題の解決策を探しますが、その一つは映画です。現在、我が国の映画環境は良好で、映画検閲協会によると、インドネシアの映画制作も多いです。現在、2024年までに公開される映画は204本あり、これは映画検閲官が外国映画に対して行ったものよりも多く、これはすでに大きな希望であり、これは初めてのことです。さらに、ファドリゾン文化大臣は、政府がインドネシアの映画関係者に様々な地域、特に都市や地区で作品を広める素晴らしい機会を提供したいと説明しました。ファドリ氏は、関係者が様々な地域でインドネシア映画を支援し、より幅広いコミュニティがこの国の同胞の映画作品を楽しめるようにしたいと考えています。それでは最後のニュースです。台北経済貿易弁公社は、インドネシアの食料安全保障プログラムの開発に向けて、提携する準備ができていることについてお伝えします。台北経済貿易弁公社またはテトのジョン・チェン代表長は、台湾はインドネシアにおける食料安全保障と無料の食事を開発するプログラムにおいて、インドネシアの産業パートナーとなる用意があると述べました。ジョン・チェン氏は、11月25日月曜日、ジャカルタで行われた台湾技術視察団または TTM 創立48周年記念式典での挨拶の中で、インドネシアは台北の官民部門、特に農業部門の強みを活用して、このプログラムを実施できると述べました。チェン氏は、インドネシアを30年前から実施されている台湾の学生 ランチプログラムを研究し、農業、林業、漁業、畜産業の分野における台湾の農業技術についてもっと学ぶよう招待しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は2024年統一地方首長選挙についてお伝えします。2024年2月14日に大統領及び副大統領選挙が終了し、現在総選挙委員会と選挙監督機関は関係者に十分なエネルギーと考えを捧げる統一地方首長選挙の開催に向けて再び懸命に取り組んでいます。2024年の統一地方選挙は2024年11月27日水曜日にインドネシアで同時開催されます。統一地方首長選挙を実施する地方の総数は545地方であり、詳しくは37州415県、93都市となっています。政府は選挙を円滑かつ安全に実施するため、地方選挙の実施日を国民の祝日とする発表しました。統一地方選挙を安全に実施するために、2回目の国内行事が滞りなく進むように、政府機関と治安部隊との間の協力が本当に必要です。例えば、ジャカルタでは、6991人のインドネシア国軍職員、17448人の国家警察職員、63936人の民警職員からなる、88365人の職員がジャカルタ市警察 地域の3万1963の投票所に配置されます。インドネシアでの地方選挙の開催は様々な国の票者の注目を集めているようです。彼らは世界でも珍しいとも言える統一地方選挙を調査するためにやってきます。欧州大陸、アジア、アメリカから36カ国が東ジャワ州で行われる2024年の統一地方選挙の過程を調査研究する予定であると記載されています。2024年の統一地方選挙はインドネシア政府の画期的な取り組みであり、国家予算の支出の負担を軽減するために国会の支援を受けています。これはインドネシアにとって最大の初めての選挙となります。なぜならこれまで総選挙と地方選挙が同じ年に行われることはなかったからです。一部の地域では物流、候補者の無知、地理的課題など多くの課題に直面しています。しかし興味深い挑戦が東ジャワ地域にあります。これは3人の女性が関与し、その後単独候補ペアが薄氷に直面し、文化的、地理的条件の複雑もあります。これに基づきインドネシア国民は統一地方選挙が円滑、安全、平和的に実施されることを望んでいます。そうなればインドネシアは国際社会の目から見て民衆党の政権運営に前向きであると評価されます。インドネシアの民主主義の質を高めるためにはすべての関係者のボトムアップの協力が2024年の統一地方選挙の実施を成功させるための主な鍵となります。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1990年11月26日にリー・クアン・ユー・シーがシンガポールの首相を辞任したことから始めます。リー・クアン・ユー・シーは1959年から1990年までシンガポールの首相を務めましたが、1990年11月26日シンガポール市庁舎での式典で31年間保持してきた指導者のバトンを後任のゴー・チョクトン副首相に引き渡しました。リー・クアン・ユー・シーは辞任したものの、1992年まで PAP または人民行動党党首を務めました。次は2008年11月26日にムンバイのテロ攻撃についてです。ムンバイのテロ攻撃は2008年11月26日から28日にかけてインドのムンバイ市で起きた一連のテロ事件です。3日間続いたこの緊迫した事件では、数カ国の外国人、地元労働者、襲撃犯ら175人が死亡しました。また約300人が負傷しました。ムンバイのテロ攻撃によりインドとパキスタンの政府間の危険が高まりました。最後は国際景気デイについてです。国際景気デイは毎年11月26日に祝われます。この記念日を通じて景気愛好家はお気に入りの景気を楽しみ、お互いに分け合います。また同時にこの日には さまざまな国のさまざまな種類のケーキが紹介されます。国際ケーキの日は、舞台裏でこれらの芸術作品を後進的に作るシェフや労働者に感謝する機会でもあります。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Cinta, lalu kau pergi saja. sayang, ku tak bisa. Dibuatmu kecewa.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日は UCC タングープロジェクトへの最終役士決定を習得。政府は石油とガスの増産に注力することについてお伝えします。イギリスのロンドン訪問して、インドネシア共和国のプラボー・スビアント大統領は、約70億米ドルのタングウバダリ炭素回収利用、貯蔵、圧縮、または UCC プロジェクトへの最終投資決定書を手にしました。この決定は11月21日木曜日、ロンドンで開催された最高経営責任者ラウンドテーブルフォーラムで、プラボー大統領の前で、タングーの協力パートナーを代表するベペの最高経営責任者ムレイ・アウシンクロス氏によって伝えられました。プラボー大統領はイベント後の報道陣での声明で、イギリスの大企業のリーダー19人と会談したと説明しました。大統領は、企業はインドネシア経済について楽観的だと述べました。別の機会に、エネルギー鉱物資源省のバハリ・ラハダリア大臣は、石油ガス特別タスクフォースを通じて政府と共にベペを評価した後に投資決定が下されたと述べました。インドネシア政府はベペのインドネシアへの石油ガス投資を高く評価し、全面的に支援していきます。この投資はインドネシアの石油ガス事業環境が依然として魅力的であることを示しています。11月25日月曜日、ジャカルタでのエネルギー鉱物資源省のプレス声明を引用すると、バハリル氏は、タング UCC プロジェクトにおけるベペとパートナーの投資決定を高く評価しました。UCC プロジェクトへの最終投資決定は、インドネシアの石油ガス産業が依然として有望であり、海外からの投資を呼び込むことができることを証明するものです。この約70億米ドルの投資は、国の石油とガスの生産を支援し、地域の収入の付加価値を高めるとともに、地域にプラスのダブル効果をもたらします。このタング炭素回収利用貯蔵プロジェクトを通じて、政府は石油ガス生産量の増加にさらに注力し、エネルギー安全保障と主権の達成におけるプラボー大統領のビジョンに使命を支援します。知られているように、UCC プロジェクトのガス埋蔵量は約3兆立方フィートまたは TCF であり、生産は2028年に開催される予定です。この UCC プロジェクトには、ウバダリガス炭の開発、フォルワタガス炭での炭素回収、利用、貯蔵によるガス回収量の増加、陸上へのコンプレッサーの設置、インドネシア、西パプアのタング LNG 施設の既存インフラの拡張と活用が含まれます。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
クリスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソーネインドネシアのコーナーです。
クリスの皆さん、プソーネインドネシアです。今日は東ジャワ州のクブクッキーをご紹介します。東ジャワ州バジワギ県へお土産を求めて旅行する際は、代表的なバジワギ県のお土産クッキーであるクーククッキーのお菓子を購入することをお勧めします。クーククッキーはバジワギ県のクミラン伝統村にあるお親族コミュニティの典型的なお菓子です。 国連弁空気として用いられるこのお菓子は、通常午前または午後に一杯の熱いコーヒーまたは紅茶と一緒に提供されます。グーコーキーは小麦粉、卵、白砂糖、パンシュガー、塩、樹草から作られています。このクッキーは作るには全ての材料を滑らかになるまでよく混ぜます。生地が完成したら鉄製のクッキー型を使ってコンロで焼きます。その後今後ものが調理され提供できるようになるまで約10分間待ちます。カメラ村には粘土オーブンや無飯を使用した伝統的な方法でクレンベンクッキーを製造するかない産業が今でもたくさんあります。クレンベンクッキーは食べてみると外はサクサク、中はふんわり、甘すぎずちょうどいい甘さです。クオクッキーはオランダ時代から続く伝統的なお菓子で、現在ではバニワギ県の伝統的な市場でよく見かけられます。販売者がクオクッキーにケニンガ、バニラ、チンザラルのいくつかのユニークなフレーバーを組み合わせているため、現在このクッキーには多くのバリエーションがあります。価格に関してはこの伝統的なクッキーは比較的手頃な価格です。クレンベンクッキー45個入り 1kg の価格は5000ルピアに設定されています。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
シアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回はガベン adalah upacara pembakaran jenazah、 日本語でガベンは死体を焼く儀式です、についてお伝えします。リスナーの皆さん、それではガベン adalah upacara pembakaran jenazah、 日本語でガベンは死体を焼く儀式です、という会話をご紹介します。この会話はホステルの前の道路に沿って火葬式の行列が行われていた時に、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとホステルのオーナーはクリス・シーにガベンという儀式の意味を説明します。
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
Krisna minasang, kaiwa o kita to, kyou no topikGaben adalah upacara pembakaran jenazah。 日本語で Gaben は死体を焼く儀式に関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Upacara、 Upacara、 日本語で儀式、儀式。 Pembakaran、 Pembakaran、 日本語で燃焼、燃焼。Jenazah、ジェナザ、日本語で死体、死体。ウマッヒンドゥ、ウマッヒンドゥ、日本語でヒンズー教、ヒンズー教。ディバリ、ディバリ、日本語でバリデ、バリデ。ガベン adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。 ガベン adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。 日本語でガベンはバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の仮葬儀式です。ガベンはバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の仮葬儀式です。ラマイスカリ、ラマイスカリ、日本語でとてもにぎやかです。とてもにぎやかです。プラ、プラ、日本語でテラ。Tera、 ada、 ada、 日本語で、ある、ある。acara、 acara、 日本語で、行事、行事。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたはGaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。 日本語で Gaben はバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の仮葬儀式です、という文が聞きました。この文の中には adalah、 日本語ではという言葉があります。その言葉は何かの定義や意味をマークするのに役立ちます。adalah、 日本語ではという言葉は、gaben、 日本語で仮葬式の意味を定義するために使用されます。他の例は、では adalah、 日本語ではという単語の使用例を聞いてみましょう。jenazah adalah tubuh orang yang sudah meninggal、 日本語で死体とは亡くなった人の遺体のことです。umat adalah para pengikut suatu agama。 日本語で 信者は宗教の信者です。バリ島の観光名所の一つは寺院の建物の形をした典型的なランドマークです。プラ、日本語で寺院を意味します。ヒンズ教徒の礼拝の場所になります。バリ島の様々な場所で特徴的な建物構造や装飾品で見つけることができます。リスの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
リスの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオブインドネシア。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はシャリファ・パリタが歌うカチッチッブンブンをご紹介します。カチッチッブンブンという曲はダウッキラオが作曲しました。歌詞は幸運をもたらす町、パカンバルーについて語っています。パカンバルーは清潔で安全、秩序があり、調和の取れた都市だと描かれています。この曲はすべての関係者が協力して、パカンバルーを発展させ、アディプラ賞を獲得するよう呼びかけています。アディプラ賞とは、 投資浄化プログラムのことで、投資環境管理と清潔さにおいて成功を収めたインドネシアの都市または地区に授与されます。それでは皆さん、シャリファ・プリタが歌うケチキチキブンブンを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、フォイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official Twitter は @VOI Indonesia、 TikTok は VOI _official、 メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。